はい、では、時間になりましたので始めさせていただきます。先に言うか、待っていい、はい、最初に解説するから。
あのご挨拶が終わったら、
今日は誠にありがとうございました。おデータ春の公演を始めさせていただきたいと思います。私はゴゼオタネットワークの事務局長をやっております鈴木広正と申します。今日はちょっとよろしくお願いいたします。今日はプログラムで、案内させていただきましたように、西門松坂、八百屋オフィス長を中心に、歌をね、ご披露させていただきたいと思います。まあ、私たちの会はですね、ゴゼ歌を広く多くの方にですね知っていただくこと、そしてその内容についてご理解を求める、それからゴゼの文化についてもですね広く知っていただきたいということで発足して、もう30年ぐらいですかね続いております。で今日はですね、西門松坂について、八百屋市と、存在について少しご説明させていただきます。八百屋市っていうのは非常にポピュラーな、ね、演目でございまして、江戸時代、天下2年にですね、12月28日に江戸の大河がございまして、ここで一家が焼け出され、お寺にですね、避難する。でそのお寺にいました寺御所の吉座にお七が、連合しまして、で恋仲になり、その後お七の家がですね再建されまして家に戻るんですけども、なかなか吉座に会う機会がなくて、また火事になったらですね、吉座に会えるんじゃないかということで、お七がですね自分の家に付け火をするんですね。まあ、それは坊やに終わったんですけども、その付け火をしたということで捕らえられて、翌年 の3月28日ですね、鈴ヶ森で家計に遭うということですね。で吉座は、出家すると、これがゴゼ歌のことなんですね。これゴゼ歌が題を取ったのは浄瑠璃のですね八百屋市と言われておりますけども、まあ、上流の方になりますとね、また非常にストーリーが込み入っております。最後の吉座はですね、出家じゃなくて切腹したんですよね。こういった違いがありますけども、ゴゼ歌はですね、そういった長いもの、上流はですね、上巻中、上の段、中の段、下の段とありますけども、ゴゼ歌は5段あります。それぞれ1段20分ぐらい語るんですけども、ゴゼ歌の場合は特徴的なのは、そのうちのテーマがですね非常に絞られております。八百屋市であれば、お七のですね吉座に対する連合の強さといいますかね、これを非常メインに取り上げて、で今日聞いていただく忍び段という、深夜お石がですね家を抜け出して吉座が見える新書にですね忍び込むという、もうこの一つがテーマですね。でもう一つは今日は語りませんけども、お石が火をつけて火あぶりになるという段が、第二の段になります。まあ、今日はですね、1の段2の段3の段をですね3人に歌っていただきますけども、まあその特徴的なものは皆さん手元にありますように、ものづくしというものをね取り上げています。虫づくしであったり、数であったり、野菜であったり、こういったものをですねリズムよくですね歌の中に取り込んで聴いていただくと、まあこの辺が非常に興味深いというちょっと面白いところですね。まあ他のこういった浄瑠璃にしろ、ハブにしろ、こういった語りのところはございませんので、ゴゼ歌としての聞きどころじゃないと、そういうふうに思います。 まあ、今日は僕についてはそんな感じですけども、先ほど申しました西門の坂についてね、少しご説明させていただきます。まあ、西門の坂はですね、御前の歌のレパートリーの中で黒木から西門の坂、これが日本柱になっております。まあ、黒木は七調なんですけども、西門の坂は七五調です。これで話を進めていきますね。大体この七五調の分が、4句は5句揃って、三味線の感想が入って、でまた4句5句、まあ、これが繰り返し続いていきます。それが大体1台20分から30分という形でですね、物語が進んでいきますね。この語りというのは主に語りですので、非常に歌といいますかね、まあ、単調といえば単調、聞きやすいといえば非常に聞きやすい、それから皆さん聞いた上で皆さんの想像力を非常にかき立てやすい、そういった歌い方になっておりますので、とっつきは非常に憎いんですけども、慣れると非常にその聞いた内容を自分の中で消化できるという、非常にですね、語りの持つ非常にいい部分がね、出てきます。で、御前歌っていうのはこのように語りなんですよね。語り物を歌に乗せて進めていくと、これが非常に特徴ですので、これに皆さんの思いがうまく乗れば非常に楽しいし、次どのように展開するかとか、そういったね、想像力をかき立ててくれますので、ぜひ今日はね、味わっていただきたいと思います。三人三様の聞き方がありますので、皆さんにそれをね、逆に期待したいなと思っております。それとですね、まあその西門の坂っていうのは中世のですね、説教節を題材にとったものが非常に多くございます。まあ、説教節を言いますとね、小栗半がとか、それから軽かや同士、それから新徳馬とかですね、三正太夫とか、そういったものに題を取ったのが非常に多いですね。仏教的なちょっとね、そういった匂いもするような題材で、いわゆる人を引っ込みやすい、まあ、今のね方には非常にとっつきにくいかもしれませんが、当時の方が非常にですね、聞きやすく入りやすくということなんですよね。そういったを題材にしたものが多く取り上げられています。まあ、その中でもクズの子を壊れたというのね、狐の子を宿して、これは最後に別れていくという、そういった物語が非常に有名でございまして、この回でもですね、時々聞いていただくんですけども、まあ機会があったらね、また聞いていただきたいと思います。はい、そういったことですね、もう一回簡単におさらいしますと、まあこの事件があった後ですね、その当時天那小一宗というようなね、本に取り上げられた伊原西国がですね、その4年後ぐらいにですね、公職5人4まで取り上げて、そのまた20年後ぐらいですね、浄瑠璃の八百屋町が出来上がると、まあ、その後歌舞伎とかですね、いろんな舞台にですね取り上げられて、非常にポピュラーな曲なんですけど、まあ今現代においてはなかなか聞かれませんので、今日聴いていただくとありがたいと思います。はい、それではですね、今日も歌えてクズの中の3名をねご紹介したいと思いますので、どうぞ登場してください。クズ赤いの、ね、3名のメンバーですので、自己紹介を、ね、していただきたいと思います。よろしくお願いします。
横川恵子と申します。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
小方
理恵
です。よろしくお願いします。
はい、それではですね、プログラムに沿って、進めていきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。